ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんにお話を伺っています。参ります。スタジオにお越しいただきました。脇本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。本日は新規公開株、個人投資家の皆様にも関心が高い、いわゆる IPO 株の価格決定プロセスや、なぜ IPO 株は人気があるのかについてお話を伺ってまいりたいと思いますが、この新規上場株式、いわゆる IPO 株、人気が非常にありますけれども、これはどういった理由が考えられるんでしょうか。
はい、確かに IPO 株は非常に人気がありますね。
はい、
例えばネット証券なんかではですね、抽選でこの IPO 株を購入できるんですね。なので、当選確率っていうのは何十分の1とか100分の1とかそんな感じになったりします。でその背景としてはですね、その新規上場する最初の日の最初につく値段ですね、これ初値と言います。この初値がですね、 IPO 価格、これ上場前の公募売出価格のことなんですが、これに比べて上昇することが多いんですね。で投資家たちはそこに期待をして IPO 株と言われるこの公募売出株の購入に殺到するんですね。
はい、
で、実はですね、これに投資をする IPO マニアと呼ばれる人たちがいるんですね。はい、この人たちはとにかく IPO 株も何でも申し込みをしてですね、当たったら、購入して初日に売り抜ける、こういったパターンを繰り返します。
それはどういうことなのか改めて お話しいただけますか。
はい、IPO 株式のこの抽選申し込みを行ってですね、当選したらお金を払い込んで購入するんですが、そこから上場日、すなわちその初値がついて売り抜けるまで、実は1週間ほどなんですね。
はい、
なので、わずかなお金を持ってればですね、それをぐるぐると繰り返すわけですね。はい、ただ、もちろん毎回 IPO 株のその抽選に当たるとは限りませんし、
はい、
初値が公募売出価格、IPO 価格を上回るかどうかというのは、もちろんわかりません。
はい、
ただ、日本の場合です。初値が公募売出価格を上回るケース、比較的多いんじゃないかと思いますので、はい、そこに期待をしてるんですね。
そういうことなんですね。今日本の場合とおっしゃいましたけれども、日本以外の国とは違いがあるんでしょうか。
はい、実は日本の場合ですね、その IPO 価格を決めるときに、
はい、
IPO ディスカウントという概念が存在します。
それはどういうものなんでしょうか。
はい、この IPO の価格を決める IPO 価格ですね、はい、この段階で主幹事証券はですね、さまざまな株価算定を行ったり、機関投資家という、プロの投資家の意見を参考にして、
はい、
我々フェアバリューというんですが、この適正な株価を算定します。ところがですね、日本はその値段からさらに IPO ディスカウントと呼ばれる値引きをするんですね。
はい、
だいたいこのディスカウント幅は 20% から 30% ぐらいディスカウントすると言われてます。
なぜフェアバリューからディスカウントが必要なんでしょうか。
はい、まず表面的にはですね、新規公開株っていうのは、その市場に出回っている流通株式が、当然最初だから少ないわけですね。
はい、
で上場してだんだん相場が形成されていくため、その購入がする側にとっては、リスクがあるだろうということで、まずその分を割り引くという考え方があると言われています。はい、あともう一つですね、これはちょっとナーバスな問題なんです。日本ではこの IPO 株式を証券会社が営業政策の一環として使ってきたという歴史があると私は考えています。
はい、
はい、例えば対面営業の証券会社ですと、営業サイドの判断でこれ販売できるんですね。そうすると有料顧客に販売したり、新規の大口の見込み客に優先して販売するといったことがあるようです。で一方でネット証券はですね、じゃあどうかっていうと、これ抽選で公平に販売はするんですが、
はい、
それを希望する顧客が口座開設をしてくれるわけですね。なので口座獲得の手段となります。
はい、
でさらにですね、 IPO 価格は安ければ安いほど売りやすいですから、もし初値が値上がりするんだったら、お客さん喜びますから、
はい、
結果的に証券としてもそれは嬉しいわけですね。
そういう経緯があるということですね。
はい、
海外とは違うんでしょうか。
はい、日本以外ですね、例えばアメリカやヨーロッパや、当社はシンガポールの会社なんで、シンガポール市場などでは実は IPO ディスカウントという概念はあまりありません。はい、 IPO 価格といえどもですね、フェアバリューであるべきというふうに考えています。
はい、
そうするとその IPO 価格と上場日のその初値ですね、うん、これほぼ同じということがまあ多いです。もちろん日本でもそのようにですね、初値が IPO 価格とほぼ同じというケースがあるんですが、まあ、それは結果論がそうなっているだけで、まあ、そのディスカウントという意味では少し意味合いが違います。
そうなりますと今ご説明いただいた IPO ディスカウントというのは日本独特なんでしょうか？
そうですね、その IPO ディスカウントという概念自体はまあ、日本のみということではもちろんないんですね。だからこれ自体おかしいなものではないんですが、日本の場合実はその比率、ディスカウント率ですね、ちょっと高いように思います。海外でその IPO ディスカウントして販売して、その後上場して仮に高い株価がつくとですね、これ IPO プライスが安すぎたんじゃないかと。つまりその IPO 価格の決定プロセスがですね、おかしかった、ミスリードされたんじゃないかって言って、
はい、
まあ、実はその会社から訴えられることがあるんですね。はい。で、IPO プライスが安いとですね、会社に入る資金調達額が減っちゃいますよね、当然。はい、だからまあその差分、時価との差分が損害だっていうことなんですね。
ああ、なるほど。
はい。で、まあそういう世界の流れも受けて、近年日本ではですね、実はこの IPO ディスカウントっていうのはおかしいんじゃないかっていう話が出てます。まあその理由、今お話した通りで、そのディスカウントによって上場する会社側は、まあフェアバリューとの差額が調達できなかったっていうことになっちゃうんですね。
はい。なるほど、それは問題かもしれないですね。
はい、ただですね、まあ、日本の場合はこの IPO ディスカウントという概念は長らく日本で行われて定着してるんですね。
はい、
そうするとじゃあ、まあ海外のようにじゃあ IPO 価格はディスカウントなしでフェアバリューにしましょうとした途端ですね、はい、おそらく IPO 株が売れなくなるんじゃないかと思うんですね。
はい、
そうすると結果的に会社側は資金調達ができなくなってしまうんじゃないかという考え方もあって、はい、まあ、これ非常に根深い問題なんですね。
はい、まあ、ところでマーケットでそのディスカウントされた IPO 株が上場すると初値を上回るということ多いと思うんですが、これは秋元さん一体なぜなんでしょうか？
はい、この答えはですね、初日に株を買うのは一体誰なのかっていうことですね。はい。まあ、一般的に言われてるのは、その IPO 株なかなか買えないですから、
はい、
まあ、その会社に注目してた人がですね、買えなかった人ですよね。
はい、
この人が、その会社を初日から買うということですね。まあ、実はその、さっきから言うように IPO 価格自体がディスカウントされてるんで、
はい、
まあ、少し安いんだって考えると、もう上場日に同じ値段で仮に値段がつくなら、それ安い値段で買えるわけですよね。なので、まあ、そういう意味では、初日に買いたいと思う人がいてもおかしくないと思うんですね。
割安だと考えるということもできるということですね。
そういうことですね。はい。で、ただですね、既存株主にベンチャーキャピタルとか個人株主がたくさんいるような会社の場合は、はい、初日に実はそういう人たちが売ってくる場合もあってですね、
はい、
そうすると、まあ、その初値がつく段階で売り株数が非常に多くなって、で、まあ、結果的にはその買いたい人と売りたい人の数で、実は値段が下がってしまうみたいなこともあるんですね。ただいずれにしてもですね、成長期待のある会社が新たに市場にデビューしてくるんで、まあ、安いうちに買いたいと思う人がたくさんいてもおかしくないですね。
お話を伺ってますと、 IPO 株と言われる新規上場株式大変人気がありますけれども、その裏には今お話しいただいたようにいろいろな情報が隠されている、事情が隠されているということだったんですね。
そうなんです。はい、新規上場する会社はですね、まあ、芸能界で言えばその新人デビューしてくるね、
はい、
新人さんのようなもんですね。
なるほど。
で、その将来性を分析して投資するっていうことは、まあ、芸能界で言えばファンクラブに入るようなものかもしれないですね。
わかりやすい例えありがとうございます、
は
い、
そうすると、まあ、やはりその既存の有名企業への投資ももちろんいいんですが、新規上場会社にも注目していろいろ分析するとですね、お宝企業が発掘できるんじゃないか、そんなふうに思います。
たくさん良いヒントをいただきました。秋元さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでフィリップ証券から無料ウェブセミナーのお知らせです。新春企画のウェブセミナーは、プロトレーダーの方の取引手法に焦点を合わせてお届けします。講師は様々なセミナーや YouTube などでご活躍の柴田元義さん。MT5 においてはエキスパートアドバイザー。通称 EA の開発者でもある柴田さんから貴重なお話をたくさん聞ける新春ならではの贅沢なセミナーとなっています。フィリップ証券ウェブセミナー、プロトレーダーが語る MT5 の EA BA で大失敗しないコツ大公開セミナーを1月30日木曜日夜8時から9時30分開催。ウェブセミナーですので、ご自宅や外出先からでもパソコンやモバイルからお気軽にご覧いただけます。ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで、ファイナンシャルジャーニーの番組ホームページの右側バナーからもフィリップ証券のホームページに飛ぶことができます。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資が分かると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
それではここからは、チンアソシエイツ代表のチン正人さんとともにお送りいたします。久しぶりにご登場です。チンさん、おはようございます。
おはようございます。
今年もよろしくお願いいたします。さて、トランプ政権スタートいたしまして、はい、トランプトレードスタートというところなんですが、まずは就任後は穏やかなスタートとなりましたね。はい、
そうですね。想定、うん、まあ一部想定されたほどですね、波乱なし、はい、まあどちらかというと穏やかなデビューなんですね。
そうですね。ですね。はい、まあ、ただトランプトレードスタートしたということで、ここからどう見たらいいかというところもあると思うんですけれども、はい、足元の為替の動きは実際どう見てらっしゃいますか。ま
あ、為替もですね、穏やかな推移で、総じて、ドル全体は強いと言えるじゃないですかね。
はい、
ただドルが強いけれども、やはり、どちらかというと伸び悩み、そして、ドル買いの方が、ドル買い疲れという言葉があるんですけれども、はい、まあ、ちょっと一服したという印象が強いです。
今ドル買い疲れというお話ありましたけれども、はい、ここまでアメリカドル米ドルだから一辺倒だったっていう状況でありましたよね。
そうですね、
はい。
まあ、その背景にはやはりアメリカ長期金利の上昇があったんですね。
はい、その長期金利が一時先週の初めには 4.8% まで上昇する場面ありましたよね。
そうですね。ですから、そのドル円もそうなんですけれども、ドル円これから、まあ、高値取っていくという予測もあったんですけれども、はい、まあ、そういう予測の根拠というのはアメリカ長期金利のずっと上昇していくじゃないかという懸念があったではないかなと思われるところあるんですね。
はい。このアメリカの長期金利急騰してきて、まあ、米国債の売りっていうのも結構凄まじいところありましたよね。
はい。はいはい、で、はい、これに関しては私個人的には同意しないですね、否定したいと思います、
はい、
要するに今のアメリカ株高とアメリカ長期金利の、まあ、急騰というのは同時進行という形で、
はい、
まあ、どちらが一方ですね、間違いとは言い切れないけれども、どちら一方が調整しないと、まあ、長く続かないということですね、はい、でアメリカ株のバリューが高すぎるという指摘があちこち出てきたんですけども、はい、まあ、これも事実ですけれども、うん、ただじゃあ長期金利の上昇急騰が正当化できるかというのは、まあ、これはちょっといただけないと思います、はい、つまりアメリカ株のバリューが高すぎるであれば、はい、米国債売り、まあ、行き過ぎた、うん、まあ、そういう視点も必要ではないかなと思います。
なるほど、はい、ポジション実際にはいかがだったんでしょうか。
基本的にはですね、アメリカドルの買いというのはかなりですね、こう、うん、まあ、先ほどもアンケートを見ると、はい、結構ドル買いのポジションが多いんですね。
ロングポジション
が、それが市場、うん、歴史だから見ても結構こう、はい、なんというかな、高い水準というのは、もう金額でいうともう記録が更新するかしないかくらいの まあ、高いレベルに、まあ、たまってますので。
結構最大まで溜まってたんですね。
そうですね。だから、そう、どちらというと、そのドル、ロングポジションの反転の、このリスクの方が注意が必要ではないかなと思います。
アメリカ国債も実際、売りのポジションが結構溜まってたっていうことは
もうそれは、もうこれも歴史の記録が更新するかしないかくらいの、レベルですので、まあ、これがやはり、ここからアメリカ長期金利さらに上昇していくというのは、何らかの特別なことない限りは難しいですね。
そうしますと、そのポジションから見ますと、何らかのきっかけがあってもおかしくなかったってところまで来てたってことなんですね。
そうですね、そうですね。ただし、その一方なんですけれども、はい、要するにこのアメリカ株が、バリューが高いから、それが急落するか、それとアメリカの国債が売られすぎたから、はい、じゃあアメリカ国債が急速に買い戻されるかというのは、はい、それもないではないか、しばらくはないではないかなと思ってます。
はい。はい、どうでしょうか、市場は今日から始まる日銀の金融政策決定会合、まあ、利上げを織り込み済みともされてますけれども、それよりも今、陳さんは金利の方を重要視されてます。
はい、まあ、日本の長期金利も上昇してきて、今のところ10年国債利回りは 1.19 くらい、まあ、1.2 つくかつかないかというところまで来てるんですが、はい、これもですね、日銀の利上げを織り込んだ結果でありまして、で基本的には日本の事情よりもアメリカの事情がより重視されて、はい、まあ、やはりアメリカの長期金利が 4.61 程度今のところなんですが、はい、これさらに、まあ、一部マーケットの参加者が予測しているように、例えば 4.8 超えて5に行くか、それ根拠に例えば170円に行くとか、まあ、そういう時代が起こるかとかどうかと聞かれると、私は起こらないじゃないかなと思います。
起こらないじゃないかということですね。はいはい、そうしますと、ドルの方向性、ドル円はどのあたり、レンジとして見てらっしゃいますでしょうか。
基本的には この間もそうなんですが、155円を切ると買われる状況なんですね。はい、で、一方そのまで、こう158円の後半になると、その売られるわけですので、はい、まあ、これは大々レンジとしてはしばらく存在するではないかなと考えてます。
大きなレンジとしてはということですね。
そうですね。
そのあと他にリスクとして見ておくべきことってありますでしょうかね。まあ、
やはりその外貨の流れ、ユーロは主要ですので、はい、ユーロの場合ですね、その金利差から見ると、はい、そのドイツとアメリカの金利差を見ると、まあ、確かに、まあ、ユーロの金利が少ない、小さいけれども、はい、ただこの金利差を見るとユーロは売られすぎなんですね。でユーロの売られすぎあって、一部予測されたパリティという、
はい、
1対1のというレートですね、はい、これもなかなか見られないじゃないかなと私は思ってます。
はい、今トランプ関税っていうのがちょっとひとまず落ち着いていますけれども、はい、そのリスクっていうのもヨーロッパでもありますよね。
このリスクは当然ですね、マーケットが事前に予測して、だからこそユーロ売りに、こう続いたわけですね。 1.02 割れっていうのは、まあ、これはもう、まあ、極点までとは言えないとしても、はい、まあ、だいぶですね織り込まれてるではないかなと思います。まあ、よほどですね、想定よりもひどい関税の、こう引き上げ方がない限りは、それは、まあ 1.02 さらにですね、大きく割り込むことはなかろうと思ってます。は
い、あと最後にドルの買い疲れの話ありましたけれども、はい、これはドル積極的に売っていくっていうことではない、
ね、そうですね。それが要するにこの今のアメリカ株の状況と似てるんですね。はい、株が割高だから、じゃあアメリカ株暴落すると言ってる人はいっぱいいるんですけども、なかなかそこは多分ないと思います。ですからアメリカ長期金利の、まあ、高いけれども急落することもなかろうと思ってます。
はい、そのあたりはちゃんと押さえておく必要がありそうですね。
そうですね、はい
はい、よくわかりました。もっと伺いたいところですが、はい、お時間となりました。陳アソシエツ代表の陳正人さんにここまで為替の見通し伺ってまいりました。陳さん、どうもありがとうございました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。